5ページ、鈴木雄一議員。新潟ふるさと CM 大賞の取り組みと市民プールについて。質問。新潟ふるさと CM 大賞は、県内外に新潟の魅力を発信する各市町村が制作した CM のコンテストです。今後の十日町市観光事業につながる映像発信の核になる企画とも思うが、今後の取り組みについてお尋ねいたします。答弁。この番組企画は、県内の市町村が地元愛あふれる CM を制作することで、地域の一体化を醸成し、県内外への発信を通じて地域の活性化を図ることを目的に実施されています。CM は市のホームページや市公式 YouTube チャンネルで配信し、また県のアンテナショップやメディアでも使われており、市の PR ツールの一つとして活用しています。市内外の観光スポットや観光イベント時に活用できる内容にすることで、利用価値が高まることから、今後もこれらを念頭に置きながら制作していく考えです。質問。十日町市市民プールの今夏の営業はどうなりますか？また、営業を再開する場合、修繕費等、どのくらいの費用がかかりますか？今後は、中学校のプールを利用することなども考えられるが、検討されてますか？答弁。市民プールの営業は、施設の老朽化、監視員等の人員確保など、安全な施設運営が難しいことから、令和2年度より休止しており、令和6年度についても開設は難しい状況です。今後の市民プールの在り方について、課題や他施設の利用状況、再開による費用対効果等を踏まえ検討し、方向性を示したいと考えています。なお、再開のための復旧には、概算で1億円以上かかる見込みであり、幼児用トイレの改修や熱中症対策などの整備も必要となります。中学校のプールの活用については、一般開放するためには相応の改修が必要となるので、運営方法も含め、その可能性も研究したいと考えます。写真5枚。1、2、過去の CM 大賞作品。1、写真の説明。十日町市で夢を追い続けると上部にあります。5人ほどのサッカー女子が、大空の下、田んぼの真ん中で丸く抱き合っています。その中央の人は、収穫した稲を高く掲げています。2、写真の説明。早く会いてえね。新潟県十日町市と画面いっぱいに大きく書かれています。バックは棚田の風景です。3、4、5、現在の市民プール。3、写真の説明。囲い板が張り巡らされ入れなくなっている正面の外観です。4、5、写真の説明。それぞれ大人用と子供用のプールです。写真終わり。6ページ、関口立幸議員。十日町市における地域の人のつながりと社会的処方について。質問。社会的孤立に原因がある体と心の不調について、薬ではなく地域の人のつながりを処方する社会的処方が医療と地域活動を結ぶ重要な取り組みとして注目されています。1、市の医療現場では社会的処方に取り組んでいますか？2、社会的処方に取り組むための社会的資源として市ではどのようなものが挙げられますか？3、十日町市で社会的処方に取り組むためには誰がどのような役割を担う必要があると考えますか？答弁。 1、社会的処方は健康課題だけでなく、孤立、孤独、生活困窮などの問題が改善されうることから、第4次地域福祉計画の基本理念である、地域で支え合い、安心して心豊かに暮らせるまちづくりの実現に資するものとして、その可能性に大いに期待しています。市では具体的取り組みとして、十日町病院に通院する糖尿病患者に対し、市の保健師が地域資源である市内の総合型スポーツクラブでの運動指導や栄養指導へ導き、日常生活の改善効果等を検証しています。この活動により、生活習慣の見直しや運動を習慣化するなどの意識や行動変容が現れた事例を複数確認しています。2、社会的資源としては、すでに地域で展開されている住民主体の活動、例えば公民館活動や高齢者サロン、地域行事、大地の芸術祭での活動、農作業など多岐にわたる活動が挙げられます。3、保健師やケアマネジャー、民生委員などが住民をつなぐリンクワーカーとしてその役割を担っています。こうしたすでに地域包括ケアシステムや地域づくりの中で活躍している方が社会的処方の理念を理解し、必要なスキルを身につけることで、特に資格はなくても、地域共創・助け合いを担う役割を果たせるものと考えます。地域共創の共創の漢字は、共に作る。図、十日町市での実践例、リステックス事業小規模実証。リステックスは、アルファベット大文字 RISTEX 十日町健康の処方箋。出典元リステックス勝負川プロジェクト特別シンポジウム健康と地域づくりの処方箋。社会的処方がつなぐ人と地域。資料より。図の説明。医師からの糖尿病の紹介患者をリンクワーカー、市の保健師が適切な地域資源、栄養指導、運動指導事業者につなぐ概要をチャートに表した図です。参加者は10人で、期間は3ヶ月間。また、右横にはイラスト2つ、室内ランニングマシンで走っている男女と、椅子に座って足を前に伸ばす運動をしている男性です。図、終わり。6ページ、富井隆議員。人口減少に対する取り組み、中学校のあり方、不登校。質問、本市の人口減少は厳しい状況にあるが、どのように取り組むのか。答弁、若い女性の転入転出が日本の将来に大きく影響することから、その行動を変えていくことが最も重要と考えます。過去10年間、様々な取り組みを行ってきましたが、若い女性の動向を考えると、当時の状況は厳しいと感じています。20代、30代の女性を地域に呼び戻し、魅力を感じてもらうことが大事であり、これらを踏まえながら、新たな地域づくりに向けてアピールしていく必要があると思います。質問、中学校の在り方検討委員会からの提言に、長期的には新設1校とあるが、市長は新たな中学校建設をどう考えているか。答弁、30年後に1校、10年後に2から3校とする提言の中で、新設校をどういうふうに捉えるべきか、その新設1校を30年後に作るのか、それとも30年後を視野に10年後の段階で作るのかは、 大きな違いが出ることから議論が必要と考えます。施設設置者としてまちづくりの観点からも、どのタイミングで新設校の建設投資をするかは非常に重要なポイントと認識しています。質問。不登校児童生徒の減少に向けた対策について伺う。答弁。増加傾向にあった不登校児童生徒数は、令和5年度減少に転じました。これからも学級・学校が安全で安心できる場となるよう、1、小中学校全学年でウェブ給油、アルファベット大文字、WEBQU を活用した居心地の良い学級づくりや分かる授業づくり。2、SOS の出し方に関する教育や教職員の相談力向上。3、教職員の受信力向上や保護者との関係づくり。4、ケース会議による具体的な対応協議や、校内支援体制の確立、校外関係機関との連携強化などの取り組みを継続的に実施し、重層的な支援を行っていきます。イラスト、選ばれて住み継がれる町、十日町の実現に向けて、ふるさと十日町を愛し、自立して社会で生きる子供の育成。イラストの説明。両親と子供3人のイラストです。イラスト終わり。7ページ。滝沢貞親議員。消滅可能性自治体及び客観的検証による財政健全化。質問。十日町市が消滅可能性自治体に挙げられたことに関して、1. 消滅可能性自治体の定義。2. 十日町市の社会的人口推移。3. 社会的人口減に対する対策と評価。答弁。1. 20代から30代の女性人口が30年後に半数以下になると推計される自治体を消滅可能性自治体と定義しています。2. 令和元年度以降、コロナ禍による増減はありますが、毎年度おおむね400から450人程度の社会減が横ばいで推移しています。3. 出会いの場の創出や子育て環境の充実、移住者支援などを実施しています。また、地域おこし協力隊が地域で活躍し、退任後も定住するなど、市の応援団が増え、UIターンされた方の活躍などが、地域の活力につながっていると考えています。質問。人口減や少子高齢化による税収減は明らかであることを踏まえ、1、今後の財政規模及びその方向性。2、収入減でも確保すべき重点施策。3、施設及び事業の継続中止の過程。4、市民に分かりやすいデータでの検証。5、市民モニター利用での意見集約。答弁。1、2、市長就任時より社会全体の大きな潮流を見極めながら、慎重に方針を定め、タイミングを逃さず大胆に先行投資をしてきました。これからは30年以上続いた長いデフレの時代からの脱却が見通せる新たな局面にトレンドが変わったものと期待をしています。なお、投資の中期財政計画では、令和10年度に予算総額で 3.6% の減を見込んでいますが、将来の財源不足に備えるため、基金の取り崩しを最小限としたことなどが歳入減の要因となっています。歳出では必要なところに必要な予算を当てていく計画としています。 3. 客観的データを積み上げながら慎重に判断しています。4. 5. 他自治体の手法等を参考に検討をしていきます。イラスト、財政健全化、無駄遣いゼロ。イラストの説明、公共施設セットとあり、7種類の建築物が描かれています。イラスト、終わり。